そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
前回の配信で、
うん、
アベンジャーズの話をするかと思いきや ET の話をしましてね。
はい。
まあ、ごく一部の方からはですね、お叱りのね、うん、まあ、メールは全くいただいてないんですけども、うん、心の中でね、何やってんだって、まあ、ごく一部の方っていうのはね、ごく一部というか、一名っていうか、下平さんからだけね、おめえ、あんなふりしたら、アベンジャーズだと思うじゃんかよってね、思ったんじゃないかなと思うんですよ。
うん。うんうん、
ですが今週もアベンジャーズの話はしませんよ。ね、エンドゲームの話はしませんよ。
はーい。
リスナーの方々お分かりになるんですかね。 ET はさすがにね、前回分かったと思うんですけども、
うんうんうん、
アベンジャーズはどうなんだろう。あれ分かるためにはなんか十何作見なくちゃいけないでしょ。
結構見ますよね。
もう今この時点でね、何の話ってなってる人もいらっしゃると思うので、アベンジャーズっていうね、アメリカの映画が、ヒーロー映画がありまして、
はい、
だからヒーロー総出演なんですよ。
うんうん、
ね、アイアンマンとかね、はい、スパイダーマンとかね、
はいはい、
そういうのを、片っ端から見てないと誰やねんお前って話になっちゃうっていう、
うんうん
う
ん、
そういう映画です。まあまあまあまあ、仮面ライダー大集合とかウルトラ兄弟総出演みたいな、
うんうんうん、そんな感じ、
ね、いろんな方面から怒られる気がするんですそうじゃねえだろうって。そういうね、ヒーロー大活躍するワクワクする映画です、
うんうん、
で、今週もその話はしないんですが、
はい、
アベンジャーズに出てくるね、悪役、うん、最後の悪役ね、サノスっていうのがいて、はい、
うん、
まあ非常に簡単にご説明しておきますと、指パッチンでね宇宙の生き物の半分を消したるっていう
はい、はい、
恐怖の指パッチングを持ってる人、
恐ろしいやつですね。
そうですね、
うん、
サノスにはかなわないんですが、今週の話は、うんうんうん、それでもね、やばい組織の話をしますよ。惑星を一つ消し去った組織の話をします。
え、
さあ、それでは今週も始めてまいりましょう。今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。そんな雑貨店さあさあさあ、そういうわけで下平さん、
はい、
まずはそのヤバい組織の名前からお教えしましょうか、
うん、うんうん、
略称を IAU と言いましてね、
はい、
インターナショナルアストロノミカルユニオンというんですよ。
うん、
若干怪しそうでしょ。
うん、
日本語にするとですね、大したことありませんで、国際天文学連合と言います。
ほう、
天文学者の集まりなんですよこれ。
はいはいはい、
ところがその連合がどうやって惑星を一つ消し去ったかと言いますと、
うん、
それは2006年プラハ総会でのことでした。
はい、
ここでね、会議をしましてね、
うん、
冥王星をね、惑星じゃなくしたんですよ。
あ、はい、
あったでしょう、そんな出来事が。
ありました。
我々は小さい頃、もちろんね、下平さんは小さい頃っていうか生まれてないかもしれませんけれども、
うんうんうん、
水金地下木ドッテン解明なんていう風にね、太陽系の惑星を内側から覚えまして、
はい、
冥王星っていうのがね、一番外側の惑星だよっていう風にして覚えていたんですが、
うん、
2006年プラハで開かれた総会で、冥王星ってやっぱり惑星じゃないんじゃねってことになって、
うん、
投票したんですね。
はい、
で投票の結果、うん、惑星じゃないねってことになりまして、教科書が一斉に書き換わるっていう大事件が、
はい、
揉めましたな、この時。
ディズニーも大混乱を期待していた
と。そうなんですよ、ディズニーも混乱しましたね。
うん、
順を追って話していきましょうか。まずですね、一番反対したのはアメリカ人です。なづならば、
はい、
冥王星っていう惑星はですね、アメリカ人が唯一発見した惑星なんですね。
おお。
その他の星はですね、もう昔から知られてたりね、他の国の人が見つけちゃったので、うん、アメリカ人が発見したのはね、冥王星だけなんですよ。で、発見したのが1930年のことでした。
はい。
またね、これ冥王星をね、英語ではプルートって言うんですけれども、
うんうん、
この名前をつけたのはね、イギリスに住んでいた当時11歳の女の子がつけてるんですよ。ベネチア・バーニーちゃんって言って。
はい。
で、下平さんがさっきね、ディズニーも大混乱っておっしゃっていたディズニーの方のプルート、
はい、
あのミッキーのペットになるんですか。
うんうん。
ミッキーのペットが犬ならばグーフィーは一体何になるんだって話もありますけれども哲学ね。
ですね、
ミッキーのペットのプルート、あのプルートはですね、はい、この惑星のプルートの方から名前を取ってます、
うん、ほうほうほう。
だからですね、2006年に冥王星が惑星じゃなくなったっていうのは、アメリカ人にとってね、大問題なんですよ、
うんうんうん、
かなりね、反対運動起こったんですよ。
はいはい。
あのプラカード掲げてデモ行進とかね署名運動とかね、散々起こりましたけれども、はいはい、うん、それでもですね、やっぱり冥王星軌道のあたりにも同じぐらいの大きさのものがゴロゴロしてるよってことが分かってきて、
あ、
やっぱりこれを惑星って位置づけるのはちょっと違うよねってことになって、
うん、
惑星じゃなくなっちゃいまして、準惑星っていうことになったんですね。
はい。
準惑星の準は準優勝の準。
はい。
で、英語ではドワーフプラネットっていう名前になったんですよ。
うんうん。
で、これを受けましてディズニーはですね、がっかりしてるばっかりじゃありませんよ。ディズニーはこんな声明を出したんですね、うん、プルートはこれから白雪姫の七人の小人と共に頑張っていきますと。これ意味がわからない方もいらっしゃると思うんですが、
うん、
あの小人っていうのはね、英語でドワーフって言うんですよ。
はいはいはい。
だからドワーフになったから、プルートも白雪姫の七人の小人の仲間になって頑張っていきますよって、うん、この辺ね、アメリカ人ってね、シャレが効いてるなと思うんですね。
うん。
まあ、それがね、宣伝に利用できるとなったらね、そりゃが。さあ、そういうわけでですね、恐怖の組織、国際天文学連合はですね、冥王星を惑星としては消し去りました。
うん。
でね、別に惑星をね、消し去ることばっかり仕事にしてるわけではございませんで、
はい、
いろんなことやってるんですよ。あのね、例えばね、うんうん、まあ、これも変わったものに見えちゃうのかな。もし、
はい、
地球外知的生命体、
うん、
まあ、前回お伝えしたね、ET みたいな宇宙人みたいなのを発見したらどうするかっていう対応もね、決めてあるんですよ。うん、これはね、もともとは国際宇宙航行アカデミーっていうところが作ったものではあるんですが、
はい、
国際天文学連合 IAU もこれを採択してます。うん、これによるとですね、
うん、
発見者は、
うん、
信頼できる証拠と判明するまでは公開してはならない。だから、あ、なんか宇宙人のいるって思い込んじゃっただけでね、発表しちゃうと大混乱になるので、うん、
はいはい、
科学的に見て信頼できるよっていう証拠が確定するまでは公開してはならない、公表してはならないってことになってます、
うんうん、
で、もしこれ間違いないぞってことになってきたら、
うん、
関連する国家の機関に通報するとなってます、
うん、
ですので、もし日本だったらどうなるんでしょうかね。国立天文台あたりに通報するんですかね。
なるほど。
そうすると然るべき手段を取って、まあ、国連なんかにも通報が行くらしいんですけども、
うん、
で、国際的なネットワーク、それこそね、 IAU を通じて予備観測というか確認観測をして、で、宇宙人だなって公表されます、
うん、
で、この IAU 歴史を見ますとね、今年2019年は設立100周年なんですよ。1919年にベルギーで設立されたんですね。
はい。
で、今ね、本部はパリにあるそうです。
うん。
なんか、ここからおしゃれな香りがしませんか？僕、圧倒的におしゃれな香りがするんだけど。
ね、うん。
チョコの匂いとおしゃれな香りとフランスパンの味がする。
美味しそう。
しかもね、なんでしょうね、名前がいいんですよ。本部はね、パリのね、パリ天体物理学研究所の 敷地内にあります。曲がりしてるんです
ね。曲がりしてるんですね。
ところがですね、曲がりしてるのかどうかは知りませんけども、随分大きい組織なんですよ。まずね、会員数が、これ天文学者ばっかりなんですけども、うん、13,527 名、うん、今現在。
うん、
で、82の国家会員、まあ、国自体が会員になってるんですね。それが82個も入ってます。
うんうん、
で、日本ってね、この国際天文学連合ととってもゆかりが深くって、
はい、
創設メンバー7カ国のうちの一つなんですよ。
お、
日本でしょ、それから、まあ、発祥の地でもあるベルギー、それからギリシャ、
うん、
ギリシャはね、昔からね、うん、星の観測してますからね、
うん、
それからフランス、おフランスですね、それからイギリス、はい、アメリカ、カナダ、
うん、
1,2,3,4,5,6,7 カ国、これが創設メンバーです、うん、日本は最初からここに入ってるんですね、はい、
うん、
でさらにね、日本はね、個人会員数ではアメリカ、フランスに次いで第3位です。
お、
だから日本の天文学者さんとても国際的に活躍してるんですね、
うん、
でそれだけではなくてですね、 IAU 国際天文学連合の会長をやった天文学者もね、日本には2人いるんですよ。お一方目がですね、第22代会長、もちろん日本人初ですね、小西義秀さん、
うん、はい、
この方1988年から1991年まで、それからですね、うん、第30代会長で2012年から2015年まで務められました海部則夫さん、
うん、
この方ですね、元首相の海部俊樹さんのいとこです。
おお、
ね、そういったところにも、回復の影響が出てますね。
うん、
でですね、IAU いろんなキャンペーンとかね、活動やってるんですよ。例えばね、2015年、
うん、
太陽系外惑星命名キャンペーンっていうのをやりまして、
はい、
太陽の周りにはね、さっきも言いました水金地火木っていう風にして惑星回ってますが、うん、太陽じゃない恒星、自ら燃えている星、うん、まあ、夜空に輝いてる星々ですね、あれの周りにね、いっぱい惑星見つかってるんですよ、もう。何千個も見つかってます。
はい。
で、こういった星々に公式な名前を付ける権限っていうのが国際天文学連合にありまして、
うん。
で、あなたも名前を付けませんかっていうキャンペーンをね、2015年にやったんですよ。ただ、この時はね、勝手に名前つけていいよってわけではなくって、あらかじめね、うんうん、リストを作ってあって、そこにね、一般の人がこれがいいって言って投票する形を取ってました。で、日本語名もね、ついてるのあるんですよ、系外惑星には。アマテルっていうの。
アマテル、
なんかアマテラス大神的な名前でしょ。アマテルって書いてあるんですね、うん、これはですね、発見したのも日本の観測所、天文台なんですね。
うんうんうん、
岡山県にある岡山天体物理観測所っていうところがありまして、
はい、
ここが発見した系外惑星にアマテルっていう名前がついてます。
うん、
そしてですね、今年2019年は、
はい、
やはりですね、 IAU100 周年ですからね、
はい、
またですね、名前を付けようキャンペーンをやってるわけなんですね
ほうほう。
で、ところがこれはまあ、日本国内企画ってこともあるんで、若干世界規模よりは規模小さくなるんですけども、
うん、
でね、小惑星に名前を付けようっていうキャンペーンになってました。
うーん、
でもうですね、募集は終わってしまったんですが、
うん、
今回はですね、リストがあってそこに投票するんではなくって、はい、
うん、
名前を考えてくれと。
おお、
ただですね、
楽しそう
楽しいんですよ。あのね、その感想はね、うんうん、とっても合ってるの。楽しいんです。そもそもね、うん、面白い楽しい名前をつけてくれっていう要求が出てるんですよ。
おうおうおう。
あのね、小惑星ってね、いろんな名前ついてまして、
はいはい。
中にはね、たこ焼きなんていう名前のもあるんですって。
え？
で、それに近い雰囲気の企画ですっていう風にして公に言ってます。ですので、ですね、はい、これまだツイッターはそちら残ってますので、
うんうん、
小惑星に名前をつけようとか IAU100 周年とかっていう風にして検索するとすぐ出てくると思うんですけども、ですね、ツイッターさん、 IAU のツイッターさんはですね、もうすごいですよ、はい、言ってることがこんな風に言ってました。このすごいところは何といっても予算0円、公的資金の挿入一切なしという点、費用対効果が無限大のキャンペーンですって思いっきりびっくりマークで言ってます いいですね、もう思い切りがいい、
うん、
思い切りがいいばかりではなくてですね、緩いでしょ、緩いでしょ企画、
うん、
イラストも緩いんですね。イラスト下平さんにお送りしますよ。はい、これ
はい
緩いでしょ
う、うん、
子供のねいたずら、とってもね可愛らしいイラスト、まあ丸いお顔に点々の目があって、はい、うん、お口がにっこり笑ってて、うん、ほっぺたのところに星マークが入ってる、でまあ体が適当、とってもシンプルな形で体が描いてあるっていう。
うん、私も描けそう。
ね。まあ、もう、下平さん。あのね、IAU 日本支局をね、甘く見すぎ。
え？
バカにしすぎ。もう一個ちゃんとね、イラストあるんです。もうちょっと複雑なやつが。
ほう。
これもお送りしますよ。はい。
ん？
変な声出た。変な声出た今。あーんって言った今。
いえいえいえ。
ほんの若干ね。手が込んでるでしょ？ですね、目がですね、単なる黒で塗りつぶされてるんじゃなくて、真ん中にちょっと白い点が入ってます。
うん。うん、
そして、唇も若干濃くなってるかな？
うん。
あと、なんか、こう、フリップを持ってますね。
うん。うん。星の一個に色ってた？
そうですね、そうですね、ここに書いてある星も一個塗りつぶされてますね。というね、力のこもったイラストを皆さんですね、ぜひともですね、
これボールペンですよね、
ツイッター。そんなことない。ちょっとなんかね、僕らの知らないね、すごいなんかワコムのね、液タブとかを使って、液晶タブレットとかを使って、あるいはこう高価なねロットリングペンとかを使って書いてるんじゃないか。そういうことにしておこう。ね、そういうイラストがツイッターの方に上がってますので、それをですね見ていただけるといいんじゃないかな。でもね、これぐらい緩くてもいいと思うの。
うん、
天文学とか宇宙とかっていうとね、特にまだ日本では割と硬いとかね、難しいっていうイメージがあるかもしれないんですよ。
はい、
でもね結構ね緩いの。
うん、
で科学者の方々とかってね結構楽しいの。
うんうん、
だってつい先日はですね、 JAXA、うん、日本のね宇宙開発を担当している宇宙航空研究開発機構、略して JAXA、 こちらがですね、うん、記者会見やるっていうから、僕はですね昼間からこうパソコン立ち上げて待ってたんですよ。
おーおーお
ー、何やんのかなって、はいはいはい、よくね小惑星に探査機飛ばして、今ハヤブサ2っていうのを飛ばしてますので、
うんうん、はい、
それが今こんな状況ですよとか、こんな実験しましたとかね、こんな行動やりましたって、うん、うまくいってもうまくいかなくっても今こんな状況ですっていうのをね、開発担当してらっしゃる方々、うん、津田先生とかね、うちの番組にも出てもらいましたけども、吉川先生とかがいらっしゃって記者会見開いてね、つぶさに説明してくれるんですね、
はい、
でその時はね僕情報持ってなくって、またはやぶさのことやるのかなと思ったらば、
うん、
いきなりねガンダムのテーマ曲が流れ始めましたよね。
お、あ、はい、
しかも僕らには懐かしい初代ガンダムの、うん、テーマ曲 BGM
が流れましてね。
そうなんです。おやおやおやと思ってたらば、
はい、
先生方出てらっしゃって
、
JAXA とガンダムがコラボしますと。
ほう、
宇宙にガンダム打ち上げますと。
はいはい。
ね、ガンダムのプラモデルを宇宙に打ち上げて、うん、宇宙空間に漂わせますと。
はい、
しかもガンダムだけではなく、もちろんシャア専用ザクモと、
うんうん、
いうふうにおっしゃってまして、あ、これ、
うん、
東大の先生も絡んでますからね、本気なんですよ、
はい、はいはい、
本気でやんないとねこれうまくいくはずがないんですよ、
うん、
制作するのはバンダイっていうねプラモデルを作ってる会社なんですけども、普通のプラモデルなんか宇宙空間にポイって出したらね、はい、
うん、
焼けちゃうんですよ。我々は地球上にいますんでね、大気が随分と太陽光線弱めてくれてるんですが、はいはい、宇宙空間行くと大気ないでしょ、
うんうんうん、
太陽光もろに浴びるんですね。そうするとね、だいたい表面温度400度になるそうです。
おお。
プラスチック、まあ酸素ないから燃えはしないと思うんだけども、
溶けますよね。
ですよね、いっちゃいますよね、
うん、
なのでそうならないように表面をコーティングするとか、そういった技術開発もして、 来年打ち上げる予定と。
うん。なんかしかもこれって、オリンピックともコラボしてませんでした？
そう。オリンピックコラボ企画。
なんか足の裏に電光掲示板がつくとかつかないとかっていうのなんか聞きましたよ。
足の裏だかその衛星の本体につくんだかで、電光掲示板がついて、で、応援メッセージが流れるっていう、それをカメラで撮影して地上に戻すっていう、地上に戻すって言ってもね、プラモデルとか衛星は戻ってこないんですけども、その情報をね、
映像ね。
いやー、ガンダムをね、そもそも作られた富野勇樹監督。
はい。
もう結構なおじいちゃんなんですが、僕ね、この方怖い怖いって聞いたんですよ。
うん。
いろんなね声優さんなんかに、演出をするときに、
うん、
お前はどんな人生歩んできたんだって罵声を浴びせるとかねそういう話を聞いたんですが、うん、この会見にもいらっしゃっててとっても嬉しそうにね、はい、じいちゃんオリンピック絡みでこんな仕事したよって孫に言えるって言ってニコニコあらかわいいって思いましたおじいちゃん、
うんうん
ね、そういった方も絡んでらっしゃいまして、それからね宇宙飛行士の方も出てらっしゃって、その方が言ってましたよ、うん、JAXA にはガンダム好きがいっぱいいると。
あ
っていうかむしろガンダム好きが高じて宇宙関係入ってると、う
ん、はいはい、
だからねそういうことなんです宇宙関係って、
うんうん
ね、宇宙開発はそういう風になり立ってますだからねこれぐらい緩くてもいいと思うの、はい、IAU100 周年、
うんうん、
でもちろんもうちょっとね固い企画もあるんですよ。
はい、
もうこれですね配信の時点では過ぎてしまっているんですが、5月27日月曜日、28日火曜日、
はい、
配信が29日の予定ですんで、27、28は昨日おとといって感じですかね、配信日聞いてらっしゃる方々は、
はい、
もしかしたらね宇宙好きの方行ってらっしゃるかもしれない。上野にね国立科学博物館っていうのがありまして、
うん、
そこでね IAU100 周年を記念して天文学の100年過去から未来へ国際天文学連合100年記念シンポジウムっていうのを開催してます、うん、
はい、
ここにはね日本を代表する天文学者、もちろん天文学者だけじゃなくて物理学者とかね、そういった方々もいらっしゃったりして、うん、いろんなレクチャーしたりっていう企画がねあったんですね。
へえ。
それからね、ま、IAU100 周年とは直接関係はないんですけども、
うん、
今年ってね宇宙開発天文学にとっては記念すべき年なんですよ。まあ、一つにはね IAU100 周年っていうのもありますけども、もう一つ、うん、人類月着陸50周年じゃないですか。
おお。
だからというわけではないのかもしれないけども、イベント結構ありまして、
はい、
国立天文台関連だけでもですね、まずは6月2日、これまた間に合いますよ、
うんうん、
奥州市文化会館岩手県ですね、
はい、
ここで、タイトルがねなぜだろう、これ結構真面目なやつの発明なんだけど、タイトルがゆるい、うんとね、人類史上初ブラックホールの撮影に成功っていうサブタイトルついてて、
うんうんうん、
でっかくですねチラシにはミスターブラックホール本間チーム講演会って書いてあります本間チームって本間先生ですね、
はいはいはい、
国立天文台水沢 VLBI 観測所の所長本間マレキさんっていう方がいらっしゃって、
はい、
この方がね中心になって、まあ、ブラックホールというか本当はブラックホールシャドウっていう黒いものを撮ったんですけども、
うん、
この方をお招きして講演会をやってくださるそうなんですが、いいですね、うん、タイトルがミスターブラックホールですよちょっとプロレスラーっぽい名前で呼ばれてしまってますが、その方が直接お話をいただけるというのが6月2日、奥州市文化会館岩手県でありますので、
うんうん、
こちらですね定員500名で事前申し込みが必要なんですかね、なので先着順で受付だそうですんで、
うん、
いらっしゃりたい方はお早めに申し込んでみてください、
はい
はい、それからですね7月7日七夕ですね、
はい、
日本科学未来館ではですね宇宙生命の物質エネルギー若手研究者によるライジングサン8自然科学研究機構若手研究者賞記念講演、もう長いタイトルが、っていうですね
長い、
ここはですね宇宙だけではなくっていろんなことに関して若手研究者が発表してくれるっていう楽しい企画になってます。
へえ。
でこういうのがですねいろんなところでありますので、今年、
うん、
ぜひともですね、うん、そんな雑貨店を聞いてらっしゃるリスナーの方々はいろんなことに興味があるじゃないですか、
はい、
行ってみたらいい。
うん、
で僕むしろね興味あんまり全くない人は別ですよ、
うん、
でもあんまりないぐらいだったらば、うんうん、行ってみるといいんじゃないかと思うのむしろ、
うんうんうん、
であんまりないって言ってるってことはねあのちょっとはあるかなぐらいじゃないですか、
うん、
ちょっとあるんだったらね行ってみるとね世界広がりますよ、
うん、確かにで
ぜひともそれからですねもちろん本当に宇宙に興味があるんだっていう方ねあるいは科学に興味があるんだっていう方は、
うん、
我々の姉妹番組そんな理科の時間 B も聞いてみてください。というわけでね下平さん、
はい、
今年はね、
うん、
宇宙に思いを馳せてみるのもいいんじゃないですか。
うん、
真面目なこと言ったら自分で笑っちゃった。他にもねIAU100 周年を記念したわけではないんだけども宇宙関係の企画っていろいろありましてね、
はい、
あの先ほどね申し上げたようなこういったイベントありますよって言ってもうちから遠いよとかあるいは家の前で、うん、家の周りで探そうと思ってもなかなか博物館とか科学館遠くってとかね、
うん、
あるいはあの体の調子良くなくて遠くまで行けないんだよって方もいらっしゃるかもしれない、
うん、
そういった方でも参加できる宇宙企画がありますよ。
ほう、
下平さん、
うん、
火星に行ってみたくないですか。
火星
行ってみたくないですか。しかも 100% 安全だったら。
ああ、だったら行きます。
行けるんです。ただしあなたの名前だけですけども。
え？
NASA ではですね、これたびたびやるんですが、
はい、
Send Your Name to Mars って言って、火星にあなたの名前を送りましょうって企画を今やってます。来年2020年にですね、Mars 2020-2020 ローバーっていうのを打ち上げるんですね、
うん、
NASA では、
うん。
で、そこにですね、名前乗っけてくれるんですよ。
へー。
で、NASA の方のサイトのね、リンクを、和田が、めんどくさくなければ貼っておきますので、うん、インフォメーションのコーナーを見ていただいて、
うん、
そこをですね、開いていただいて、ファーストネーム、ラストネーム入れていただいて、あとは郵便番号とか、国とか、あとは、メールアドレスも入れるのかな、
うんうん、
で、打ち込みますとですね、その名前が、まず、火星に行く探査機に搭載されることになるんですね。
うん、
でね、またこの辺やっぱね、NASA は洒落てるんですよ。飛行機乗るときって、今はね、うん、デジタルパスだったりして、携帯電話をね、ピッてやると、スマホピッてやると乗れたりしますけども、うんうんうん、ちょっと前までね、ボーディングパスっていうのは硬い紙に印刷されてたでしょ。
はい。
厚紙にね、
うん、
横に長くって、
うん。
あの形式のね、火星行きのチケットっていうのをネット上で発行してくれるんですよ。
へー。
で、しかも結構ね、洒落た感じのかっこいいのが発行されて、うんうんうん、そこに自分の名前載ってて火星までのね何キロありますよとかっていうマイルも稼げるんですね。それでね、
え？
何十万マイルっていうのが稼げますんで、
おお、
和田もですねすでにやってあります。
お、
和田と一緒に火星に行かないか。さ、嫌な答えって何人が言ってるんでしょうか。ですね、ぜひとも、ね、興味があるんだけど、なかなか行けないよっていう方、ね、科学館遠くってとか、体の調子でとかっていう方は、うん、ぜひともそういうんでね、自分の名前だけでも火星に行くってとても夢のある話だと思いますんで、
うんうん、
ぜひともやってみてください。
はい。
じゃあ、そういった企画に応募されたりね、あるいは、イベントに参加されたりした方、うん、感想を、そんな雑貨店に送ってください、はい、それではその宛先等を下平さんからお願いします、
うん、はい。この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想愛の告白や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。 ホームページアドレスは、sonnai.com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
いろんなね、イベントとかもあるとは思うんですけども、うん、一番なのは、やっぱり、うん、自分の目で星空眺めたりすることだと思いますので、
はいはい、
できれば綺麗なとこに行って、和田も星をまた眺めてみたいと思います。
はい。
それでは、そんない雑貨店、今週はここらで閉店のお時間にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は配信本編でも申し上げていたと思いますが、国際天文学連合100周年記念講演会にやってまいりました。ただいま上野駅に到着いたしました。これから国立科学博物館の方へ向かってみたいと思うんですが、今日は国立科学博物館正門からではなくて裏の通用門から入るというこういう段取りになっております。もちろんそんなところから入ったことはございません。多少ドキドキしながら会場に向かっております。を出ましたらば、黄色い帽子をかぶった小さな生物の集団がわしゃこんといるわけですが、今日は何でしょう、幼稚園か何かの遠足なんでしょうか。大変微笑ましい光景が広がっております。彼らもやがて科学とか宇宙とか興味を持って自分からこういうところへ来るんでありましょうか。小さい時にそういう経験してるのは明治的な記憶には残らないかもしれませんが、いいことなんじゃないかなと思っております。上野からスカイツリーはあんな方向に見えるんですね。初めて知りました。スカイツリーを横目に国立科学博物館通用門の方に向かってみたいと思います。察しのいい方はお気づきかもしれませんが、雑貨店今回の配信分本編を収録した時点では、私この講演会に来ようかどうしようか、迷っておりまして、今朝目が覚めたらやっぱりせっかくだからと思って来てしまいました。店長の人生君はせっかくだからと、これでたびたび痛い目に遭ってるんですが、せっかくですからいろんなものに参加してみたいなと思っているわけであります。さあ、通用門はここらでしょうか、どうでしょう。スタッフオンリーと書いてありますけれども、薄く開け放たれたゲートから入ってみたいと思います。あ、ちゃんと大きく開け放たれたところもあるんですね。私裏も裏本当に細く開いてるところから入ってしまいました。 ところが、なんということでしょう。ここは国立科学博物館の通用口ではなく、日本学士院の建物でした。もうちょっと先ですかね。ありました、書いてあります。国立科学博物館通用門。さあ、受付という文字も見えます。ところが人っ子一人いませんよ。入っちゃっていいんでしょうか。行ってみましょう、せっかくですから。こんにちは。
こちらのシンポジウムです
か。はい、一般なんですが、はい、
階段またはエレベーターで2階へどうぞ。
はい、ありがとうございます。はい、初めて入りました、国立科学博物館の裏側というんでしょうかね。こんにちは。まずは村山仁先生、東大のカプリ数物研究所の前所長です。お話がもう始まっていますので、私も傾聴してみたいと思います。
おかしいですよね。背が高い人は柵を越えて落ちるかもしれない。なぜ背の低い人は落ちないかちょっと納得いかなかったんですが、
さあ、伺ってまいりました。 IAU 100年記念講演会、村山先生のお話では、最近の天文学の話題を、ニュートリノ振動の話題ですとか、重力波の話題、それからブラックホールシャドウ撮影の話題など盛りだくさんでした。また村山先生のお話は面白いんですね。会場から何度も笑いが起こっておりました。それからですね、天文学、科学が一体何の役に立つのかと、よくいろんな科学的な成果発表するとき、記者会見で質問されることですが、村山先生、それにもバシッと具体的なお話で答えてらっしゃいました。例えばですね、京セラの低熱膨張セラミックなんていうのが、スバル望遠鏡を作るときに開発されたそうで、これがいろんな材質として使えるじゃないかと。それからキヤノン、こちらキヤノンが非常に大きなレンズを作ったそうなんでありますが、これがですね、半導体を作るときに使えるんだと、バッチリ役に立っているじゃないかというお話を具体的な例とともになさっていました。しかし最大の貢献は人材であると。人材を開発していくこと、夢やロマンを持たせて新しいことを知ってみたい、そういった研究の心根を作ることが最も大きな貢献ではないかと、このようにおっしゃっていました。実際にですね、村山先生の別の講演会で、小学生がアインシュタインの重力方程式を紙に写してわざわざ持ってきたりと、そういったことをしたりしている。それもやっぱり人材開発なんですね。それからですね、阿形先生、この方もいらっしゃっておりまして、この方はですね、 IAU100 周年があまり知られてないよと嘆いてらっしゃいました。シールを作ったりしたけども誰も知らないし、スタンプも作ったのに誰も使ってくれないと嘆いてらっしゃいましたね。で、嘆いているといえば、日本の科学力の低下、こちらもですね、嘆いて危惧されていらっしゃいました。国際的な論文の引用数がどんどん日本低下している、その中で天文学、医学、数学は増えてるぞと、日本の理科教育の重要性、これがGDP にも関与してくるんではないかというお話をしてらっしゃいました。ただこちらもですね、研究環境が悪化してきていて、だんだんだんだんよからぬ方向に行ってるんじゃないかな、なんてことをおっしゃってましたね。例えばですね、 IAU 国際天文学連合の方では予算の 30% を研究に使ってるんだそうです。その一方で 42% は教育普及に使ってらっしゃるんだそうですね。そういった部分に日本も力を注いでいってもらいたいもんだと思います。そしてここで IAU 関連の最新情報が入ってまいりました。 IAU では系外惑星に名前を付けようキャンペーンというのをまた新たにするそうです。番組本編の中でも以前2015年でしたかね、やってたよなんて話もしましたし、日本の IAU の方では小惑星に名前を付けようなんていうキャンペーンをつい最近までやってましたという話をしましたが、また新たに IAU 系外惑星に名前を付けようキャンペーンを始めるそうです。皆様ふるってご応募いただけるといいんではないでしょうか。というわけでございまして、本日の朝っぱらから IAU100 周年記念公演に行ってまいりましたのコーナーでした。